ただいま戻りました。前しか向かねえ、番内正道です。
はい、番内調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
今日の調査はウィズコロナ時代の地域活性、湯の町復興学園祭実行委員会についてです。はい、ということで改めまして、
なんかよろしくお願いします。
先週の後半私だったので、
そうですよね、
なんかずっといるような
ずっとはいないでしょ、
ずっといないです、ね、
間1週間空いてますけどもね
また今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、うん、さて、今回の新型コロナウイルスの流行で、うん、多くのイベントが中止延期になっているということで、
そうだね、
FM いわきでもいろいろなイベントご案内してますけれどもね、まあ、例えば大きいもので言えばサンシャインマラソン、
そうだ、ね、2月開催予定でした。
はい、今年の夏のフラガールズ甲子園、
はい、オンラインになりましたね、
うん、でも世界的って言ってもいいと思いますが、東京オリンピックでさえね、
今年延期になってるはずだったのにな、
延期だな、出ない出ない出ない、うん、は
い、そしてあの地域のイベントも本当にいろいろ中止や延期になってますけど、うん、それってやっぱりあの地域の経済だとか地域のにぎわいに大きな影響を与えてるなっていうところあると思うんですよ ね、
お祭りなんかね、中止になってますからね、
いつもやってるものだし ね、
うん、ね、残念に思ってらっしゃる方も多いと思いますが、うん、ただ流行から半年以上が経過して、はい、いろいろ催しも少しずつ行われるようになってきたと思いませんか。
まあ、そうですね、う
ん、ちょっとずつですけどね、
うん、先週のパークプラスなんかもそうです
ね。そうだね、う
ん、あの皆さんいろいろこう新しい生活様式が浸透しつつなんていうところもあるかと思いますが、はい、で11月3日にはですね、毎年行われております湯の町復興学園祭、はいはい、こちら第19回で開催になったということと、うん、あと10月1日からですね、第6回湯の町フラフラリーという、
うん、は
い、
あ、そうだ、
湯本地区のイベントがね行われているということでございまして、はいはい、今回はウィズコロナ時代のねイベントというようなところでちょっと伺ってまいりました。
どうなってるんでしょうね、うん、
はい、ということで湯本地区の湯の町復興学園祭実行委員会の取り組みについて、いわき市常磐支所市民課課長補佐兼地域振興担当員の松崎真一さんにお話を伺ってきました。まずはじめに、この湯の町フラフラリーって一体どんな催しなのか伺ってよろしいですか。
はい、こちらのイベントはですね、湯本町周辺の約60店舗そしてから18の体験プログラム、9軒の旅館で使える共通チケットを購入していただいて、それぞれの店舗、旅館、プログラムで、楽しんでいただくというイベントでございます、
はい、これ毎年開催しているイメージあるんですけれども、今回で何回目になりますでしょうか。
今回で第6回を迎えております、
はい、そしてこの湯の町フラフラリーが入っている大元の催しっていうのも長くやってらっしゃいますよね。
はい、そちらは湯の町復興学園祭といいまして、今回で19回目を迎えました。
はい、どちらのイベントも毎年開催で楽しみになさっている方いると思うんですが、はい、今年はこの新型コロナウイルスの影響がありました。催し の開催などについてどうしようかなんていう話し合いもあったんでしょうか。
はい、特に湯の町復興学園祭につきましてはかなりのお客様を毎年迎えておりますので、その方たちを迎えるにあたって感染症の対策、そういったものが必要だろうという議論がたくさん重ねられまして、ただ一方で地域の子どもたちがなかなかその自分が練習してきた音楽やスポーツ、そういったものの発表する場が少ない、もしくはないということになっているので、そういった子どもたちに発表の場を提供していきたいという地域の大人たちの意見がありまして、そういう場を設けたところであります、
はい、11月の3日に開催されました湯の町復興学園祭、こちらの例年に比べてだいぶこう規模の方も縮小されたと伺っておりますけれども、それでもやはりこう参加をした子どもたちの顔なんかを見て、もう松崎さんもいや良かったななんていうふうに思われた部分があったんじゃないですか。
はい、私も実際その会の運営に携わったんですけれども、ご両親、おじいちゃんおばあちゃん、そういった方たちが中心になって、自分のお子さんやお孫さんたちが、まあ、活発にですね、あの舞台の上で自分が練習してきたことを発表できている、そういう姿を見られて、とても笑顔をたくさん見られて嬉しかった記憶があります、
はい、で実際に参加された皆さんも、まあ、今回のこのコロナの影響ということで、いわゆるそのお越しに来る際にはマスクの着用であったり、あとはあのいろいろな場所に行った際には手指の消毒であったり、あとは距離をある程度保ちながらあの参加をしたりなんていうようなところで、今回のこの湯の町フラフラリーに参加をされる皆さん、そして参加店舗の方でも、そういったあの新しい生活様式っていうところも浸透してきてるななんていうような印象ってありますか。
はい、皆さんもご承知かと思いますけれども、 飲食店に入店された際には必ず消毒をしてください、またはマスクをしてくださいということはお願い、まあ、あの入り口とかに掲示されていますので、そういったことをした上で入店されるというような状況になってますので、もうコロナが発生してから半年以上経ってますので、そういった前提にして、お店としては取り組まれているという印象があります。
はい、そうしますと、この湯の町フラフラリーという催し自体もその新しい生活様式を前提とした催しというような形になっております。その上で昨年と変わっている部分、例えば期間であるとかそういったところってありますでしょうか。
はい、期間について、11月から昨年ですと1月末までだったんですけども、今回につきましては10月から2月末まで、翌年の2月末までとなっています。で、はい、2月強ですかね、延長になっているというところです。
はい、こちら2月延長されたあの大きな理由なんていう部分ってありますでしょうか。
はい、利用者の方がまあ利用しやすいような環境を作ってあげたいっていう意図もあったんだと思うんですけども、うん、あとまああの JR さんとのタイアップの事業もございまして、この期間を延ばしていただきたいという要望も JR さんの方からありましたので、実行委員会としては期間を延ばしたというところがあります。
はい、またこの期間の間いろいろなあの体験メニューであるとかそういったものも行われるということなんですけれども、結構あの昨年に比べて週末に集中しているスケジュールというような印象があるんですか。
はい、体験メニューにつきましては旅館のおかみさんたちが主なメンバーとなってこちらのメニューを構成しています。でおかみさんたちの印象として、やはり休日やあの夜間そういったところでないとお客様が来れないというところがあって、メニューの設定にあたっては開催日時間なんかについては週末や夜間に設定するように努力しております。
はい、ということでまずはあの湯の町復興学園祭についてね、ちょっとお話を、していただきましたけれども、
はい、
今回で19回目、
ねね、
歴史長いですね。
はい、平成17年からやっていて、当時はあの湯の町学園祭という名前だったんですけれども、あの震災を機にといいますか、震災でね名前を復興という部分をつけて湯の町復興学園祭になったということで、
いい名前ね。
例年4000人ほど人が集まるイベント、
すごいよ、
出演する人も多いんですもんね。
そうですよね、あの地域教育力の向上というものを目的に行われているイベントなので、
はい、
地域 の, あの小中学校高校の学生さんであるとか、うんうん、まあ、そういった皆さんとか、あとはスポーツ少年団さんの演奏やパフォーマンスを披露する場っていう風になってまして、
学園祭だね。
そうだね、
まさに ね,
本当だね、文字通りだ。
で今回やはりね、あのコロナの影響で、うん、あの大会やコンクールがなかったということから、うん、どうしても披露の場を作ってあげたいというようなことを松崎さんもおっしゃっておりましたけれども、
ね、あ、いい心意気、
はい、で、あの実際 の, そのステージ の,、はい、あの出入りなんかももう会場をあの出入り口をもう一箇所に決めてしまって、うん、で中にいる人たちもリストバンドで実際にその出演者であるとか参加者っていうのも分かるようになってたので、うん、会場内でいる人たちを把握するっていうようなシステムを作ったんです。
大事だよね、最近ね、うん、本当に大事だと思います。
そうですよね、まあ、そういったご苦労があって開催されたということなんです。
でも19回目、ね、あのちょっと規模は小さくなったと思いますけれども、うんうん、歴史をつなげたっていう意味では開催できてよかったですね。
そうですよね、いろいろこう中止になったり延期になったりっていうところもありますもんね。
笑顔がたくさん見れてよかったってね、おっしゃってましたもんね。はい、うん、
そして第6回の湯の町フラフラリー、
はい、
あの前半のお話でもありましたが、うん、今年はあの JR 常磐線全線開通記念ということで、うん、ドンとやる予定だったということなんですけれども、はあ、ね、いろいろこうご要望があって期間が長かったりとか、うん、そんなお話も伺いましたけど、うん、まあ、できることなら今ね、あの常磐線沿線の方々にたくさん来てもらって、
うん、
荷物で降りてもらってね、
そうですね、うんうん、湯の町フラフラリーを楽しんでほしいっていう気持ちもね、うん、あると思うんですけれども、
これも名前がいいよね、フラフラリーって
本当に、うん、温泉街っぽいよね、
うん、もうあのタイトルといいますかね、キャッチコピーがフラフラ飲んでブラブラ散歩してフラの街を楽しむ、
まさにその通りだ、
なるほどね、
はい、なんですね。なので、まあ、あのお近くの方というか地元の方はじめ、まあ、市民の皆さんというふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思います、うん、ぜひきっと地元の皆さんにもね参加を楽しみにしていると思いますので、ということでここからは第6回湯の町フラフラリーの詳しいお話を伺ってまいりました。初めてこの湯の町フラフラリーという名前を聞きました。まずはそんな市民の皆さん参加したいという方々、何を手に入れればスタートというような感じになりますかね。
まずは案内のパンフレットを手に入れていただくのが一番いいかと思います、
はい、こちらはどのような場所でお配りしてたり手に入れたりできますでしょうか。
はい、こちらにつきましては湯野町復興学園祭の実行委員会のホームページもしくはいわき芋温泉旅館協同組合のホームページ、そういったところでも入手できますが、実物であればいわき商工会議所常磐支所、それから先ほど申し上げましたいわき芋温泉旅館協同組合から被害入浴に参加されている9軒の旅館からあと飲食店で入手することができます。
はい、でこちらのプログラムパンフレットを見てみますとチケットを購入というようなところが書いてありますが、今ご紹介いただいたような場所でチケットって購入できるんですか。
はい、こちらの取り扱っているお店であればほぼほぼチケットは入手することができます、
うん、はい、こちらスタートが10月1日ということでおよそ2ヶ月ほど期間が終わりましたが、18のプログラムですね、こちらまだスケジュールっていうのは今後もあるっていうような感じになりますか。
はい、今のところ終了したメニューはございません。これからでも十分参加できます、
うん、はい、そんな中でもちょっと松崎さんがちょっと印象に残っているものなんていうのを伺ってもよろしいですか。
はい、なかなか言いにくいんですけれども、うん、私個人的に参加して非常に印象深かったのは、蕎麦打ち体験やパン教室になります、
うん、やっぱりこういう食のイベントっていうようなものって例年人気高いですか。
そうですね、特に蕎麦打ちやパン作りっていうものは非常に難しいので、うん、一般の家庭ではなかなかできない、まあ、料理が得意なお母さんとかであればできるのかもしれませんけど、私のような男性だとなかなかちょっとそういった機会もなかったので、こういう機会を利用してなんか一つでもこうできるものが増えたらいいかななんて思って参加してみました、
うん、ということは松崎さんも蕎麦を打たれたってことですか。
はい、と言っていいのかどうか分かりませんけど、はいはい
ね、どうでした、自分ご自身で作ってみて召し上がられたんですよね。
え、実際いただいたんですけども、そば打ちの過程は結構難しいなっていうのは正直ありました、はい、ただそば打ちもパンも同じなんですけども、実際に自分がトライしている間でちょっと失敗しそうだなっていうところを各講師の先生はよく見つけていただいて、はい、必ずフォローをいていただいたので、結果的には美味しくいただくことができました。
ということは失敗失敗のない体験メニューというふうに思っちゃっていいってことですよね。
そう信じています。
はい、そしてもちろんですね、この富良女将の皆さん、先ほど前半でもね、いろいろな形でこのプログラムを考えられたりっていうところあるかと思いますが、ちょっと気になったところで富良女将ズバーとかっていうのもありますよね。
そうですね、こちらはですね、あるバーでですね、なかなか普段こう接することができない、いわき芋温泉のおかみさんと、まあ、楽しいおしゃべりをしながら美味しいお酒とおつまみをいただいていただくというプログラムになっています。
はい、そしてこちらパンフレットの後ろ側に参加店舗ということでお店も書いてあるんですけれども、こちらはどのように使えるものになっておりますでしょうか。
こちらはですね、各店舗でですね、一応こう提供できるメニューっていうのを決めていただいてますので、そちらが記載されております。で、各店舗そのメニューの分のチケットをお支払いいただければ、商品を楽しむことができます。
はい、こちらのチケットが3300円のチケットということで5枚綴りになっているので、はい、1枚660円ぐらいの計算なんですけど、参加店舗本当にたくさんありまして、これぜひ皆さんパンフレット見ていただきたい。660円以上のメニューしかないんじゃないんでしょうかね、ほぼね、そんなイメージありますよね。
一応断定はできませんけれども、うん、お願いする段階では660円以上のものを提供してくださいという形で協力いただいているところです。
はい、本当にお得、しかも湯本だけではなくてですね、他の地区これ参加しているお店っていうのがあるんですよね。
はい、今回につきましては内郷地区それから泉地区でも参加していただいております。
はい、この湯の町ふらふらり、やはりこの町おこしという部分って本当に大きいと思うんですけれども、今年はこの新型コロナウイルスの影響で地域の経済であるとかそういったところが少し元気がなくなったというような印象もあります。やはりこういったイベントを通して地域の皆さんが一丸となってという気持ちが参加されている皆さんから伝わってくるななんていう印象はありますでしょうか。
はい、特に湯本地区におきましては夏ぐらいからですね、商店街にテラス席というのを設けました。まあ、コロナ禍の中で飲食店で楽しんでいただくにはやはりこう換気というかそういったものに配慮しないといけないのかなというところがありまして、地区の方々が一生懸命頑張りましてテラス席を設けることができました。 て、その席を利用しながらこのメニューをまた楽しんでいただければ一番いいのかなと思ってます。
はい、ということで、第6回湯の町フラフラリーの内容をちょっとね、ご紹介いただきました。
盛りだくさんですね。
本当だね、
楽しそうですよ ねやっぱりね。
でもちゃんと感染対策をね、なさってますよね。
そうなんですよね、おっしゃってましたけれども、夏にそのテラス席を、参加店舗の方で地域の方々がね、結構事前にやってたっていうところもあって、そういったところでね、密を避けたりということもありますし、それとですね、昨年のこの第5回かな、湯の町フラフラリー の詳細が市民レポーターの、ウッチーさんのレポートにありまして、FM 焼きのホームページ
1年前だ、
1年前の、それちょっと比較してみたんですが、やっぱり先ほど言ってた期間が長めと
長い、
あとは参加店舗というか参加してくれてる地域が、泉だったり内郷の店舗さんもあったりとか、あとは体験プログラムの数も増えたりしております。でこの体験プログラムも比較的少人数のプログラムも多いので、密を避けることもできるんじゃないかと。
そうだね、
規模というよりはこう内容がグレードアップしてる、
そうだね、
催しになっております。
なるほどね、
で番組始まる前のツイッターでちょっと私いろいろメニュー言ってた、
言ってました
言ってました、
ずっと言ってました、
あれが
今も言ってましたけど、
今回のね、参加店舗さんの、
はい、
素敵なチケット1枚のメニュー、
ごくごく一部ですよ、
本当一部なんです、
ぜひツイッター
絶対お得な
チェックしてみてください。
ツイッターも見て、あとこのパンフレットをね、手に入れて、
ご覧になっていただきたいなというふうに思います、そしてチケット購入者は漏れなく抽選会にも参加できるということで、
これが嬉しいよ、
そうだね、何が当たるかお楽しみでしょ。
そうなんです、福島県が誇る地酒、いわきの美味しいトマト、ホルルの入場券など、地元の素敵な商品が当たりますと。
ああ、湯本らしいね。
抽選会来年の3月1日以降に行うということで、期間がね終わってからやるということ。
なるほど、
そうでございますね、
まだまだ2月の28日まででしょ。
そうなんですよ、ね、
まだまだ、
あと3ヶ月近くありますから、
本当楽しめる。
特に前半でもおっしゃってましたけど、この体験プログラムも、参加しやすいように週末に設定されているものが多いと。
あ、そうだね、本当だ、
ということになっておりますので、ぜひ局長もやりたいものがあったら。
私はこのビボディセルフケアレッスンがいいね。
なるほど、ヘルシーおやつもついてますね。
ヘルシーおやつ、
ヘルシーおやつ、
俺もいいのかな、ビボディ大丈夫かな。
大丈夫じゃないです か男性でもできるのかな、どうなんでしょうね、ということで、いろいろとこの湯の町復興学園、学園祭実行委員会の取り組みについて伺ってまいりましたが、最後にやっぱりこれからこのウィズコロナ時代、イベントや催しを行ったり参加するということなんですけど、やっぱりこう正しく恐れるっていうことが大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。
そうだね、
新しい生活様式がこう基本なんですが、あとはその時の流行の状況などもしっかりと踏まえながらね、過ごして、でできるものはイベントに参加したりなんていうことを心がけていけばいいんじゃないかなと思います。
そうですね、ソーシャルディスタンスもそうですし、マスク着用、手指消毒も、本当にね、皆さんやってらっしゃると思いますけれども、それに気をつけながら楽しんでいただきたいですね。
そうしましょう。
はい、ということで今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
はい、地域の元気に大事なイベント、参加の際には拡大防止策にご協力を。
番内調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。